聖書に
記されています神様の御言葉に共にしましょう。はじめにダニエル書12章8節から13節までを朗読いたします。こう聞いても私には理解できなかったので尋ねた。主よ、これらのことの終わりはどうなるのでしょうか。彼は答えた。ダニエルよ、もう行きなさい。終わりの時までこれらのことは秘められ、封じられている。多くの者は清められ、白くされ、練られる。逆らう者はなお逆らう。逆らう者は誰も悟らないが、目覚めた人々は悟る。日ごとの備え物が廃止され、憎むべき荒廃をもたらす者が建てられてから、1290日が定められている。待ち望んで1335日に至る者は、誠に幸いである。終わりまでお前の道を行き、憩いに入りなさい。時の終わりにあたり、お前に定められている、運命に従って、お前は立ち上がるであろう。次に、新約聖書、ヨハネによる福音書、21章、20節から23節までを朗読いたします。ペトロが振り向くと、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子は、あの夕食の時、イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、裏切るのは誰ですか?と言った人である。ペトロは彼を見て、主よ、この人はどうなるのでしょうか?と言った。イエスは言われた。私の来る時まで、彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。それで、この弟子は死なないという噂が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスは、彼は死なないと言われたのではない。ただ、私の来る時まで、彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか、と言われたのである。以上であります。
毎週日曜日の礼拝でずっとヨハネによる福音書を学んでまいりましたが、今日はいよいよその最後の段落ともいえる21章の21節以下のところに至ったことになります。その最後の段落ともいえる20節を見てみますと、まずペトロが振り向くと言われています。なかなか興味深いことです。この時ペトロは、すぐ前の19節でイエス様から私に従いなさいと言われておりまして、それに応えておそらくもう歩き始めていたのではないかと思います。自分の行くべき道を示され、新しい思いを持ってイエス様に従って歩み出していた、そのペトロがふと後ろを振り向いて周りを見る、私たちにも覚えのあることではないかと思います。少し状況を明確にするために、前後関係を思い起こしてみましょう。ヨハネによる福音書の21章というのは、前にも申しましたけれども、ペテロをはじめとする弟子たちの、いわば再出発を語っている場面ということができます。私たちは、信仰においてもまた人生においてもさまざまな失敗や挫折をすることがありますし、どういう道を進めばよいのか、分からなくなることがあります。その点はペトロも同じだったようでありまして、いろいろなつまずきを 覚えてきた、失敗もしてきた、まあ、しかも中でも、まあ、彼にとっては、まあ、思いもしない仕方で自分はイエスなどという人とは関係がない、そんな人は知らないと3度にわたって、まあ、裏切るようなことを言ってしまった、まあ、それは彼にとって大きなつまずきでありました、まあ、しかしそういうペテロに対して復活されたイエス様が繰り返しこう現れてくださったんですね。あなたのどんな過ちも、どんな罪も、この私がもうあがなった。だからあなたは自分のすべてを私に委ねて、私に従ってきなさい。そう招かれたんです。もう自分のすべてを委ねて、明け渡して、私に重荷を下ろして、私に従ってきなさい。それがイエス様の招きでありました。その招きに応えて、この二十節で、まあ、ペトロは歩み出していたんですね。まあ、このペトロについてもう一つのことを思い起こしておきたいと思います。イエス様は、まあ、彼をそのように力づけて、罪から解放し、改めて私に従ってきなさいと招かれた。その時に、もうこれからは私を信じているのだから、もう何の悩みも苦労もない、もう全てがうまくいくぞ、そういう招き方をされたわけではなかったのです。いや、むしろその正反対であるかのように、これからあなたは今までと違って、まあ、これは18節の言葉を、に基づいておりますが、今までと違って、他の人に帯を締められて、行きたくないところへ連れて行かれる。まあ、そう言われたんですね。新しく歩み出す道が決してバラ色の道というわけではない。いや、むしろそこでこそ、主に仕える道であるからこそ、自分を捨てて、自分の望まなかった苦悩や悲しみを追っていく、そういうことが起こる、そういう道があなたを待っている。そして実際にペトロは、まあ、この後、まあ、聖書には書いてありませんけれども、この後主に従う中で最後、主イエスと同じように十字架につけられて、殉教の死を遂げた、まあ、そう言われております。まあ、そういう思いの中で彼は主の招きに従って主を信じて歩み始めた。で、そこで彼は振り向くんですね。振り向いてこう周りを見てみる。すると、まあ、そこに二十節にありますように、するとそこにイエスの愛しておられた弟子と呼ばれる別の弟子がついてくるのが目に入りました。まあ、ペテロはその人のことが気になるんですね。そして思わずイエス様にこう尋ねております。主よ、この人はどうなるのですか？どうなるのでしょうか？自分はさまざまな苦しみや悲しみを追っていく、そういう道を行くけれども、この人はどうなのですか？それが気になるのです。まあ、あれこれ説明をするようで恐縮ですが、まあ、ちなみに申しますと、このイエスの愛しておられた弟子と言われている人は、まあ、一体誰であるのか、まあ、そのことははっきりと最終的には明らかにはなっていないようでありますが、まあ、ヨハネによる福音書の執筆に深く関わった人であることはこう確かなようであります。そしてこの人は、まあ、殉教することなく弟子として、イエス様の弟子として比較的長く生きながらえて、ペトロとはまた別の仕方で主の福音を述べ伝える働きをした、そういう人であると言われております。 その人を中心とした教会の群れが、まあ、ペテロの関わった教会とはまた別にこう形成されていったんですね。で、そういう中で、ヨハネによる福音書のような、こう、まあ、てか、ヨハネによる福音書がこう残されていく。神の言葉としての福音書が残されていった。と、ある意味でペテロとは、まあ、全く違うとまでは申しませんけれども、まあ、随分違った運命を、歩みをしていく弟子になる。で、ペトロはそのもう一人の弟子が気になったんですね。振り向いてみたらやはり気になるのです。自分は荒波のようなところを歩んでいくことになる。そして最後は殉教の死を迎える。その一方で長生きをして自分とは別の運命を歩む人、それだけの働きをまたしていく人がここにいる。この人は一体どうなるのだろうか。これはどういうことなんだろうか。で、自分はどうなのだろうか。ペトロの思いは私たちにもよくわかるような気がいたします。まあ自分がうまくいっているように思えるときは、まあそんな人のことはあまり気にならないかもしれません。しかし、信仰の道も、この地上の人生も、主イエスが言われた通り、人に帯を締められて、望まない運命を背負っていかなければならない、自分でも理解できない、そういう時が必ずあるものです。でもそういう時に、すぐそばを、いかにも、思い通りに物事を進めていく人がいる。神様の祝福を本当に受けている。そのように見える人がいる。この人はどうなんだ。そして今の私はどうなのか。人と自分とを比べて自分のことが気になってしまう。そういうことは私たちにあるはずです。このような苦悩を与えられていく自分は神様から愛されているんだろうか。この人よりも愛されているんだろうか。そのようなことに思いが向くということ。周りのことに思いがとらわれていくということ。そして歩みが止まってしまうということ。そういうことは私たちにも経験のあるところです。私たちがこう新たに歩み出していく中で、どうなのか。さまざまな歩みを経験していく中で、どうなのだろうか。そしてイエス様はそのことにどういう答えを与えてくださるのでしょうか。まあ、このところでは22節においてイエス様がはっきりと答えておられます。22節ですね。イエスは言われた。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。まあ、細かく見るといろいろあるかもしれませんが、要は人のことはあなたには関係ないだろう、人と比べていないで私に従ってきなさい、まあ、そういうことですね。私たちにしてみれば、まあ、正直に言えばちょっと期待外れと言いましょうか。もっと優しい言葉をかけてもらえるように思っているところに、なんか水をぶっかけられるような思いがするかもしれません。またあるいは、いや、そういうことは分かっています。そんなことは分かっています。そう言いたくなる。でも分かっているけれども、それができないから辛いのですと。まあそう言いたくなるかもしれない。ただ気にするな。そう言われても どうしているかわからないのが私たちの現実。ただこういう中で私たちは大切なこと、おそらくあれこれと考えても仕方がないんだと思いますね。いや、あれこれ悩んでみてもそこには道はないのです。大切なのはやはり、まあ、主が語られたその御言葉に、御言葉を心に収めて、やはりそれを自分の中でやはり思い巡らしていくことです。そして大切なことは、あなたは私に従いなさい、そう語りかけてくださる、繰り返し語りかけてくださるその主の言葉であるということ、そこがポイントです。まあ、人のことは気にするな、周りのことは気にするな、そういう問題だけではなくて、私はあなたをいつも心にかけているし、この私があなたを愛し招いている、そしていつもあなたに声をかけて従う、あなたはこの私に、私が命ずる道を従ってくるように招いている、その私の声に耳を傾けなさい、私の心をそれこそ心に留めて、いつも思い巡らし、その道を従ってくるように。ペテロに示されていく道は、彼が願うものではないかもしれない、いや、そういう時があるかもしれない、でもたとえどんな困難の中であろうと、絶望するようなことの中であろうとも、それは神が私たちを見捨ててしまっている印ではないのです。神があなたよりも誰か他の人を愛している、そういう印では全くないのです。むしろ私たちは、思い通りにならないところであっても、そこに神の、私たちに対する、私たちに対する神の恵みが備えられていることを信じていく。その神様の真実と愛を信じていくように招かれているのです。そして自分が背負っていく、まあ、運命というか、自分に与えられている道に備えられている神様の愛を、毎日の生活の中で一つ一つ発見していくように招かれているのです。ある人は言っておりました。神の恵みというのはやはり発見するものです。発見されることを待っているものです。ただ天から降ってくるものではなくて、私たちが神様に祈り求めながら、目を開かれるように祈り求めながらこう発見していくもの。神様が今私たちに与えられているこの道において、私たちにとっての生きる意味であるとか、生きる喜びであるとか、本当に自分がこの命を与えられてよかったと感謝できる、その豊かさ、恵みを私たちに備えてくださっています。まあ、ただ、まあ、くどいようですけれども、この世の中はさまざまな騒音に満ちています。あちらこちらから私たちをそういう恵みから引き離してしまうような、聞こえの良い誘惑の声が、それこそ毎日毎日降り注いでくる。そういうことを私たちは、そういう中に私たちはいるということも覚える必要はあるでしょう。そういうにぎやかに騒いでくる怒りも、いいことがありそうに誘惑してくる、そういう声にとらわれないで、静かに語る イエス様の声にいつも耳を傾けていけるように、そしてそのイエス様の声に従って一歩一歩歩むことができるように、私たちは自分をこう忍耐しながら訓練していく必要があります。どんな誘惑からも解放されて、イエス様の道を、イエス様の声に導かれながら、イエス様の声に信頼しながら、そこにある神の祝福を見出すために歩んでいくのです。それが私たちにイエス様からいつも与えられていく道であること、祝福の道であることを改めて私たちも覚えたいのです。まあ、簡単にはできないかもしれませんし、まあ、道を誤ってしまうこともあるでしょうけれども、その都度イエス様が訪ねてくださって、その声を聞かせてくださる、その静かな声を私たちはやはりいつも耳を傾け、心に収めて思い巡らしてまいりたいと思います。まあ、新しい週に向かう私たちです。この主の声を思いながら、あなたは私に従いなさい、そう言われているその道に歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も私たちを御前に集め、命の御言葉を与えてくださったことを感謝します。この世は騒がしい喧騒や誘惑にあふれています。そうした中で私たちの心もあちらこちらにさまよってしまうことの多いことを私たちは経験しています。どうか私たちにあなたの御言葉を与えてください。私たちを誘惑するさまざまな思いから、さまざまな声から解き放ってくださって、静かに語るあなたの御声をいつも聞き取っていくことができますように、心に収めて思い巡らしていくことができますように、そしてあなたの恵みを見出し、それを証ししていく務めをまたこの週も追っていくことができますように、どうぞ導いてください。罪の支配するように思われるこの世にあって、どうかあなたの御心がなりますように、多くの人々の上にあなたの恵みと祝福とがありますように、これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。